遠藤ひろむのボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤ひろむのボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤ひろむです。タイトル直訳すると、声の日記。僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いやー、なんか正しく梅雨だなっていうやっぱ感じしますね。6月、まあまあもうそろ7月ですけど、6月中、まあ雨が降っては止んで降っては止んでって感じで、なんかすごいひどい時、マジでその雨が途切れなかった年とかもあったじゃないですか。あれはちょっとやりすぎだなって思ってたんですけど、それに比べるとなんか落ち着いてるなって感じはしますね。なんで、でしかもなんか気温もすごい涼しい感じで、まだまだ今のところなんで、てか雨が降ると涼しくなるって感じかな。それがあって、まあちょっとねムシムシする日はあったりもしますけど、なんか総合的に見るとすっごい涼しくて過ごしやすい気候だなとは思ってるので、まあ若干寝やすいなっていうところもあったりとか。そうじゃない時マジで寝れないですからね。マジであったのが、いやまあ半分自業自得な日もあったんですけど、夕方にコーヒー飲んじゃった日とかね、とかマジで寝れない日とかもあったんですけど、そうじゃなくてもやっぱ暑くて全然寝れないっていう日も結構あったので、それに比べるとね、なんか今ちょうど涼しくて寝るにもいい気候だなって思ったりもするので、なんかその辺はちょっといいなっていう感じですね。まあまあ雨でね、ちょっと外に出づらいなっていう日もあったりはするんですけど、あと普通に歩いてると靴濡れますしね。そういうのはちょっとあれかなとも思いつつも、でも過ごしやすいって、あの気温的にっつったらいいのかな、気温的に過ごしやすいのはすごいありがたいなってやっぱり思いましたね。ただね、要はこっからすっげー暑くなってくってことなんですよ。なんで今のうちにこの辺の気候をね、今は皆さん味わっておきましょう。もう7月になったら死にます死ぬほど暑くなるはずなんてね。その辺はもう本当に注意しながら。でちなみにね、全然雨が降ってない日だったかな、前半の話でするんですけど、ちょっと夏バテ気味に、早めの夏バテになったことがあったんで、その辺の話はねちょっとしていこうかなと思います。まあただ今のこの気温であれば夏バテなんてないだろうって思うかもしれないですけど、まあそうなりそうな日もあったりはしたじゃないですか。なんでそういう時はね本当に気をつけてください。僕はなりましたっていうのを反面教師にしていただいてね、これから気をつけて、皆さんには気をつけていただけたらと思います。中間で始めていきましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。
遠藤ひろむの
ボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。まあその夏バテの話の前に、てかまあこの2つの話ちょっと共通点があって、要は焼肉の話なんですけど、まずはね良かった時の話の方からちょっと1個やっていきたいと思います。まあ良かった話っつうのが、個人的にっていうか1人で行った焼肉の話なんですけど、前回じゃないと思うんですけど、焼肉そのゴリゴリの食べ放題とかじゃない焼肉屋行ってめちゃめちゃ美味しかったって話をしたんですけど、それことは別のね焼肉屋が近くにあったんで、そっちにも行ってみたんですよ、別の方の店。そこもねまあ普通に美味しかったんですよね。で値段的にもめちゃめちゃ安くて、そこその新しく行った方はランチセットがまず 100円なわけねえわ、1000円なんですよ。でまあもちろんその肉のトッピングっつうか、まあ追加もできるんですけど、その追加の肉でさえ500円とかしかかかんなくて、そう1回追加で僕1500円でその日ランチを済ましたんですけど、すげえまあ普通にうまかった、値段相応だなって思いましたね。そう前回行った時のはね、まあそれも値段相応だった。あれは肉の質がとにかく良かったんで、まあ今回行ったところの倍ぐらいしてますけど、今回行ったところはですね、まあ多分肉質とかはだから並なんだろうな。でその代わりすげえ安くて手頃に行けるんで、まあまた行きたいなと思いましたね。やっぱりちょっとなんか高級で行きたい時は前行った方だし、そうじゃなくても手頃に食べたいんだったらこっちだなって思った、そんな開拓でしたね。 で、そのランチセットの時にね、そのメインというかランチセット、頼んだランチセットそのものはハラミで頼んだんですよ。やっぱハラミだなって思いましたね。うまかった、やっぱハラミが。あの前回行った時でもハラミはついてきてたんですけど、やっぱハラミうまかったなって思いましたね。もう今ね、多分食べ放題とか行くんだったらハラミしか頼まないかもしれない。いやカルビー、やっぱ食べ放題の時にカルビーあると、まあ物にもよりますけど薄っぺらじゃないですか。なんでなんかそれよりはね、ちゃんとなんだろう、歯ごたえあって、そう食べやすいハラミがいいなって思いましたね。でその追加でロースを頼んでみたんですよ。なかなか頼まないなと思って、ちょっとパサでしたね。やっぱロースはね、あのカツとかにする方がいいんだなって思いました。そういう肉質してるわ。そうあんまりやっぱ意識しては食べないじゃないですか。でそれこそ食べ放題のロースとかもニュースくらいの美味しいっていうのがあったんで、まあ振ってちょっとロース食ってみようって思ったんですよ。カツだなこれはってなりましたね。周りに衣をまとわせた方がうまいなこれっていう、あのロースがすごい好きな方には申し訳ないんですけど。でもそうだなってなりましたね。なんでこれからもハラミをね食べ続けていきたいなーなんて思いました。そんな感じ。そう、大体どこ行ってもねハラミは外れないなーって思ってるんですよね。それこそそのあれなんてやった、でもあーそうだ、前回一人で食べ放題行ったことがあって、前回とかまあこれ数回やってるんですけど、最後に行った時って言ったらいいのかな、そうにやった時にやっぱりハラミがうまかったんですよ。僕ねその時最後の最後に本当にミスったことがあって、ハラミと中落ちカルビをね、一緒に頼んでたんで、どっちがどっちか分かんなかったんです見た目で。最後にこれ中落ちだろうっつって中落ち頼んだら、本当にそのちゃんと中落ちカルビが出てきたんですけど、僕が欲しかったのってハラミだったんですよね、よくよく考えてみたら。ただそれが本当にお腹的には最後の最後だったんで、やべえもう一回ハラミ食いたかったなって思いながら、もうしょうがないんで中落ちカルビを焼いたっていうことがあったんですけど、その時に食べたハラミもやっぱり美味しかったんですよ。一緒に食ってたハラミねっていうのも美味しかったんで、やっぱハラミなんだなって思いましたね。でそうロースハラミを食ったっていう、そういう話なんですけど、でその焼肉に関してもう一個ちょっと悪かった話があって、これはね家族で食べ放題に行った時の話なんですけど、その日に行くよっていうのはもちろん前々から知ってたんです。でその日ちょうど僕もバイト休みで、てかまあそこに合わせて行ったんですけど、その日がまあ朝は普通にバリバリ寝てて、で昼からまあ活動を開始するってわけじゃないんですけど、まあ録画をね見てたんですよ。コーラサワーとポップコーン片手に、そう録画を消化してたんですけど、部屋がまずまあ締め切りだったんですよね、やっぱり。で湿気すごくって、で水分もまあ取ってたとはいえアルコールだったんで、見終わってでその食べに行くよってなった時にちょっとね気分悪かったんですよ。でまあ言っても水分取ったり、まああとその車乗ってる最中っつったらいいのかな、その最中で若干その体温の上昇とかを自分の中で確認してたんで、やべえ今ちょっと体っちいなほってんなって思ってたんですけど、まあそれもそのお店の中とかに入って冷房に当たれば治るんじゃねって思ってたんです。全然治んなくて。食べ放題始まってからね、全然もうなんか胃が受け付けなかったんですよね、言っちゃうと。まあ夏バテなんだと思うんですけど、そう、その日雨も別に降ってなかったんで気温もまあまあ高くて、でその湿気とかもやばかったんで、水分取ったり、あとそのお腹も朝ごはんを食べてなくて、昼ごはんも食べずにポップコーン食ったんで、そういうのもあって結構体そのものが夏バテ多分してたんですよ。で本当に焼肉屋ついてから全然食えなくて、そう食べ放題なのにね、ほとんど肉を食わずにドリンクとデザートだけ頼んでましたね。デザートはね全然入ったので、デザートを食べて、でそれで栄養補給をして、最後の最後にさすがに肉食わねえのまずいなって思って、そうハラミを頼みましたね。その時はちゃんとハラミ頼みました。まあ美味しかったです当然っていうので、やっぱりハラミだなって思った話ではあるんですけど、でねそう、その次の日はちゃんとバイトだったんですけど、とはいえねその時にちゃんとデザートだったりドリンクだったりを取ってたので、さすがにね帰る頃その 食べ放題終わって帰る頃にはほぼほぼ治ってましたね。で次の日にも特にその作業とかに支障はなかったので、マジでその一時的なところだったんだなって思いました。まあ悔しいなって思ったんで、今度また個人的にね行こうとは思ってはいます。まあ食べ放題じゃなくてもね、普通に焼肉はできるので。だしなんかそっちの方がやっぱいいのかなって思い始めましたね。食べ放題で出てくる肉、まあ、チェーン店だとやっぱそんなに、あいやまあコースにもよるんだろうけどな、そうやっぱ普通のなんだろう標準コースみたいので頼むじゃないですか。まあ別に上の方のランクで食いてえとも思ってないですし、でやるとねカルビーとかはペライし、そう家族で頼むとね結構なんだろう別にこれじゃねえなって思うのが頼まれたりもしてるんで、そういう部分ねやっぱなんかこれだけを食いたいってなった時はそういう食べ放題のチェーンじゃないところのゴリゴリの焼肉、七輪とかでやるゴリゴリの焼肉っていうのの方が個人的にはなんかうめえなって思いましたね。なんでまあなんかのタイミングでちょっとね今日はその気分じゃないんですよね。今日はねなんか久々に家系を食いたい、なんか最近家系あんまり食べれてなくって、食べれてないっていうか別に食いに行ってねえだけなんですけどたまたま近くになくってねっていうので、ちょっと家系を久しぶりに食いたいなと思ったんで、今日はちょっと家系の気分なんですけど、それを食べていこうかなとは思っています。ただ本当にそのここ1ヶ月ぐらいで開拓した焼肉屋がどっちも本当に美味しかったんで、なんかまた別のね焼肉屋、クソ安いランチでできるような焼肉あったらいいなとは思います。やっぱねこういうのはランチタイムがねないですね。そう平日のランチタイムはね人も全然その混んでないですし、お店の中がそう行ったね2回どっちもやっぱ混んでなかったんですよね。これ別に食べ放題でもそうだったんですけど、そうあんまり混んでないんで行きやすいなとも思いますし、料理すぐ出てくるし、自分の本当に好きなところにの肉だけを頼めるんで、それがね本当にいいなと思ったんで、でランチタイムですげえ安いしっていうのがすごい良かったので、皆さんもぜひやってみてくださいっていうのが、焼肉の話でした。もう一個だけ話いくかっていうことで、もう一個だけ話してから終わりにしようと思うんですけど、なんとね、超宇宙刑事ギャバンインフィニティ、こちらが半年で終了するらしいですね。僕それ知らなかったんですけど、そう最近になってそれちゃんとネットニュースで出てて、1年やるもんだとやっぱり思ってたんですよ。スーパー戦隊なんかもちゃんとっつってもまあ最初期はね、1年やってなかったり逆に1年以上やってたりってのがあったらしいんですけど、それ見てないんで知らなくって、それこそ最近のスーパー戦隊だったり、まあ、仮面ライダーもそうですしプリキュアもそうですし、その辺ってやっぱ1年やってたんで、ああ1年かけてやるんだろうなって思ってたら、なんとねギャバン半年で終了するってことで、しかもその終了した後のプロジェクトレッドの、次回作ってのも公開されました。まあ、その辺話はちょこっと後にするとして、いやー半年で終わっちゃうんだって思いましたね。ただなんか一応インタビューとかで見た感じ、そのプロジェクトレッド内でのクロスオーバーっていうのを予定はしてるらしいので、完全にギャバンが、見れなくなるわけではなさそうではあるらしいんですが、ギャバンの作品としてはここで終了みたいな感じになるらしいです。それこそね、ギャバン元々が宇宙刑事ギャバンってあったので、でっかいタイトルだなって思ってたんで、まあ1年続くんだろうなって思ったら、なんとそうでもないらしいですね。そんな感じで半年で終了してしまって、7月末かな、7月の26日からは、新しいプロジェクトレッドである、覚醒ハンターオメガホーンというのがね、開始するらしいです。これはそれこそギャバンと違って完全オリジナルですね。元々のなんて言ったらいいんだろう、元ネタがないというか、ギャバンはそのさっき言った通りギャバンが元ネタであったんで、ああそれの、まあ、続きじゃないにせよちゃんとオマージュ作品なんだなっていうのが分かったんですけど、次のこちら覚醒ハンターオメガホーンもう聞いたことなかったんで、だし調べてみた感じやっぱその類似するような作品はなかったので、もうこれが本当の意味での完全新規のプロジェクトレッドになるんだなって思いますね。これが半年なのかこいつは1年続くのかどうかはちょっとまだ分かんないですけども、またこちらもね楽しみにしたいなと思います。で覚醒ハンターってね、さらっと言いましたけど漢字がちょっと面白くて、面白くはねえか、まず覚醒ってまあ聞くと覚めるっていう字を基本的には使うじゃないですか。ね覚の方がね角なの、角で覚める、生は覚醒ちゃんと生の字で同じなんですけど、西に星って書くやつね、なんですけど、 そう、覚醒ハンターがね、角とサメルで覚醒ってなるっていうので覚醒ハンターでオメガホーンってなるらしいです。主人公はね、そうプロジェクトレッドの名の通りちゃんと赤い、スーツというかそれを身にまとうんですけども、その次回作のなんだろう、コンセプトとしてはバディと一緒に、まあ、行動するというかアクションするというかっていうことらしくって、何が近いんだろうな、まあ、ちょっとパッとは思いつかないんですけども、そうなんかふとしたきっかけからバディがね、そう出てきてっていうかと一緒に行動するようになって、アクションするようになって、まあ、冒険するようになってっていう感じの作品らしいです。まあそれに関してはね、実際にその始まってから目で確かめてみたいと思うので、皆さんもね期待していただけたらいいんじゃないかなと思います。まあまずはそれよりもね、ギャバンがもうそろそろで終わってしまうということで、そちらもね応援していこうと思っていますってな感じで、以上前半の雑談でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、まあ後半も雑談っちゃ雑談ですね。紹介ってほど紹介をできない、なぜかっていうと買ってないから、何かっていうと、マジック・ザ・ギャザリング、マーベル・スーパーヒーローズですね、ユニバース・ビヨンド作品の新たな製品が出たということで、ちょっと前にね、マジックのスパイダーマンがあったんですけど、その時は本当にスパイダーマンだけだったんですよ。今回はね、もうマーベル・スーパーヒーローズってことで、マーベルの作品、まあ全部ではないんだと思うんですけど、とはいえ、大半が出てきてます。でね、それこそスパイダーマンだったら、まあまあまあスパイダーマン内の作品ちょいちょい分かったんで、まあ買うかっつって買ってたんですけど、マーベル全体となるとね、さすがに知らんやつ多くって、いや知ってるはもちろん知ってますよ、有名どころだったりとか、あとマーベルのこれってパズドラでコラボしたことがだいぶ前にあって、でその時に出たやつとかはまあギリ知ってるんですよ。知らんやつも多すぎてさすがにね、ちょっと買おうと思わなかったですね。全部が全部興味あるわけじゃないんで、まあ最悪なんか一泊ぐらい買ってね、ここで開けてもいいんですけど、とはいえちょっと今その気分ではなかったので、だしそのこれで雲あってかね、だからなんですけど、そもそもカードの性能とかもほとんど見てないんですよ。そう今回スパイダーマンの時とかはまあまあ見て、ああこれ良さそうだなとかっていうのもあったんですけど、あとはその友達にまあゴリゴリに好きだったってわけじゃなかったんですけど、まあスパイダーマン知ってるよってやつがいたんで、そいつ誘うためっていうのもあって、あのパックをね結構向いてたんですけど、結構でもねえか、それでも普段から比べたら全然向いてないんですけど、そうっていうのでスパイダーマンはまあまあ向いてたんですけど、今回はねちょっとさすがにあんま向く必要ねえなって思ったんで、そうわけわからんやつばっか出られても困るなって思ったんで、そうそれで向いてないっていう状況ではあるんですが、そうついにね MTG そのスパイダーマンだけじゃなくてマーベル全体として出たっていうことで、もしね興味があるという方はこのマーベルを機にねマジックを始めてもいいんじゃないかなと思います。やっぱ実際もともとマーベルが好きでマジックも好きでっていう人はまあ喜んでるだろうし、まあマーベルだけは好きだったからマジック入るならこっからだなみたいな人も当然いると思うので、そういった方にはねおすすめのセットなんじゃないかなと思います。まああとはもともとマジックしかやってなく、いやまあしかやってないっていうのはあれだとして、そうマジックやもともとやってて、まあマーベルのヒーロー知らないけどこいつは性能すげえなと、カードとしての性能がすごいななんてので、これは組みたいっつって、まあパックは多分買ってないのかな、とはいえシングルとかでして新しく統率者を組むっていうコマンダー界隈の人なんかもいたりはしたので、まあそれなりにいいセットでは、いいセットなのかなわかんないですけど、まあカードそれぞれによりますけど、たまになんかそういった強者がいるようなセットではありそうなので、もしね、気になった方はまずはまあ調べてみることが大切ですね。カードリストは絶対全部公開されてるので、それわーって見てもらって、あーこいつなんか性能的にいいじゃんとか、あーこいつ知ってるわとか、こいつこの作品でめちゃめちゃ好きだったんだよなっていうのがあったらチェックしていただいて、でデッキを組んで見てもらうといいんじゃないかなと思います。費用は、それぞれでかけてくださいそこをね別に保証っつうか僕が出すっていうことは全然ないんですけども、 なんかね、たまにやっぱめちゃめちゃ高いのがいるらしいですね。全然わかんないんですけどそう、全然ね、値段とかも全く本当に見てないし、性能も見てないし、なんで、ま、もしそのコマンダー会があるんですけど、それで使われた時にそれどういう効果なんていうのね、毎回聞くかもしれないそれぐらいね、もう全然覚えてない、覚えてないっていうか、まず覚えようと思ってないだが正しいかなっていうぐらい、カードの性能とかもそう見れてないんで、その辺はね、あの確認しながらどんなやつがいるのかなっていうのは、まあちょいちょい確認もしていきたさはありますけどね、さすがに。ただそれでデッキを組もうとかっていうのは現状思ってはないので、なんでパックもそんなに別に向かないかなとも思ってますし、コマンダーデッキなんかもね、4種類かな発売されてるけど、それも別にそれぞれ欲しいのはないかなとは思ってはいますが、別にこれは僕の個人的な感想であって、全然好きな人はね、もう好きに買ってもらっていいのでまあ買えたら、いや、さすがに買えるか、買えると思うんですけどね、だと思いますので、気になったものはね、ぜひ買ってみてくださいっていう、本当に感想というかね、そう、まともな紹介はできないので、本当にそれぞれで調べていただいて、欲しいものは買ってくださいという感じの、反則でした。 MTG のマーベルスーパーヒーローズ、本発売はあれ、いつ発売だったっけ、もう1週間経ってたか、そう、先行発売、日本はその先行発売していいよっていう地域なので、売ってるところは、そう、1週間前から売ってるんですよ。ただちょっと待って、本発売ちょっと忘れちゃったな。あれ？今週末でいいのかな？あ、違う。もう本発売もう終わってるのか。っていう感じだったりもするはず。ちょっとどっちだったかごめんなさい、忘れちゃったんで、後で調べておきます。っていう感じで、まあもう買えるところが多いとは思いますので、買えるところを見つけたらね、ぜひ。で、気になるヒーローというか、そちらがいたら買っていただけたらなと思います。これ以上話題がないので、後半の話題はこれで終わりにしたいと思います。以上、MTG マーベルのコラボがあるよというお話でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム、 X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんの手よりお待ちしています。そう、調べたところですね、まあこれがアップされてる頃には、絶対発売、どこでも発売してるはず、6月の26が公式発売日で、その1週間前である19日から扱ってるお店もあるって感じですね。っていうので、まあ、いち早く欲しい人は、まあ、その時点で買っていることでしょうと。ただ一応公式発売日はそう、26月の26日っていうことで、まあ、アップされてる頃っていう感じですかねには、まあ公式発売で、おそらくどこのお店でも売ってるはずです、きっとそれはね、扱う扱わないは、まあ、お店によってだと思うので、そうなんで、まあ、気になった方は、でその前にはもうすでにカードリストはね、完全に全部公開されてるんで、ね、自分がどのカード、まあ、仮にそのこのカードが欲しいってなりました、それがどのセットから出るかっていうのは絶対に調べといた方がよくって、プレイブースター、コレクターブースター、ジャンプスタートブースターっていう、まあ、まず主なブースターがこの3つあるんですよ。で、プレイブースターからしか出ないやつがいたり、まあ、プレイとコレクターか。で、コレクターブースターからはそれからしか出ないレアリティがあったりします。もしレアリティとかまでこだわりたいって方はコレクターブースターですね。で、ジャンプスタートからはジャンプスタートからしか出ないやつらしかほぼほぼいないので、自分が欲しいのがそのジャンプスタートから出るのかプレイブースターから出るのかっていうのはちゃんと調べておいた方がよくって、あとは統率者デッキですね、統率者コマンダーデッキか今だと。そう、コマンダーデッキの中にしか入ってない、まあそれは一応コレクターブースターから一定の確率で出るんですけど、ジャストその1枚を当てたいってなるとちょっと難しかったりはするので、そう、そこはねちょっと調べておいた方がいいですね。なのか、あとね、なんか他にもいろいろセットがあって、なんだっけな、ドラフトナイトってのがあったり、バンドルってのがあったり、まあ、バンドルはあんま関係ないかな。あれはバンドルの限定のカード確かないはずなので、あと、ビギナーボックスか。ビギナーボックス、ドラフトナイ ットは調べといた方がいい。確かそこにもそこからしか出ないカードがあったりするので、まあなんか公式のカードリストとか見てイメージギャラリーって言った方がよかったかな。でそのこのカードはどのセットから出ますっていうのが確かそのカードタップちゃんとタップすると出るはずなので、それで調べてから買う、そのセットを買うか、もしくはシングルしましょうそれが一番早い。まあ大体はあのカード屋さん行けば、あの TCG ショップ行けばまあ置いてるでしょうきっとまあそれも本当にお店の在庫状況にはよると思うんですけどね。っていうので欲しいところはねぜひ調べてから買ってみてくださいっていう感じで、まあどうなんでしょうね、マーベルやっぱね全体だからっていうのがあるんですよね。もう本当に知ってるキャラが少なくて半分以上知らないんじゃないかな。さすがにアイアンマンだとかキャプテンアメリカとかだとかはわかるんですけど、なんだろうガード、まあイメージギャラリーバーって見た時に誰だこいつみたいなのもいたりするので、そう全然わかんないんですよね。あのそう全然調べてないとはいえ、まあその名前とかをねチラーって見たりはするんですよ。あてかプレビュー期間か言っちゃうとイメージギャラリー見たってよりはそっちだったと思うんですけど、そうでこうカードの公開がされてこのカードが公開されましたなっても、あのイゼソクっていうサイトが大体上げてくれるんですけど、誰こいつってなった記憶がだいぶあるので、だからねやっぱ途中から調べなくなった記憶がありますね。だしカードの性能とかも全然見なかった記憶があるので、もう本当に全然その触れるつもりがないっていうところではあるんですけど、ただまあもちろん好きな人は絶対いると思うのでね、それは全然それを気持ちを否定するつもりはないので、欲しいって思ったカードはぜひ調べて買ってみてくださいっていうのが、まあマジックのお話ですね。いやー本当に話題がないので、ね、ちょっとすっげー早いですけど、もう今回はここまでにいたしましょうということで、遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。